はい、それでは、御言葉の時間に入っていきましょう。いつものように、朝の挨拶から始めていきましょう。皆さん、おはようございます。今日はレビ記から一緒に御言葉を学んでいきたいと思います。本来であるならば、まあ、四司記をですね、最後の、方をやろうと思っていたんですけども、まあ、今回ちょっとレビ記26章をですね、神様に示されたので、この御言葉が皆さんにとっての励まし、またチャレンジになることを願ってですね、今日お話ししていきたいと思います。ではまずはじめに御言葉を読んでみます。今日26章ですけれども、前半1節から4節と45節46節最初と最後だけ読んでみましょう。レビ記21章26章1節から4節と45節から46節お読みします。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために彫像や石の柱を建ててはならない。あなた方の地に石像を建ててそれを拝んではならない。私があなた方の神主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖所を恐れなければならない。私は主である。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それを行うなら、私は時にかなってあなた方に雨を与える。それにより地は産物を出し、畑の木々はその実を結ぶ。あなた方の24節ですね、続きまして45節46節。私は彼らのために彼らの祖祖たちと結んだ契約を思い起こす。私は彼らを国々の目の前で彼らの神となるためにエジプトの地から導き出したのだ。私は主である。以上は主がシナイ山でモーセを通してご自分とイスラエルの子らとの間に立てられた掟と定めと教えである。はい、この箇所からですね、一緒に考えていきましょう。さあ、まずはじめに冒頭にありました箇所、これはモーセの十戒の前半部分ですね。その部分が出てきました。今日はもう一度ですね、モーセの十戒全部ですね、十個全部見ていきたいと思います。まず一つ目、これですね。それは、私、あなたには私以外に他の神があってはならない。神様はたった一人だけです。二つ目は、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。偶像礼拝の禁止。偶像礼拝というのは、突き詰めているところの、自分を礼拝することですね。三つ目、あなたは、あなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。で、神様を、何でもかんでも神様と。で、無駄、みやみに乱れに捉えてはならない。四つ目、安息日を覚えてこれを捨てられものとせよ。主日、聖日を守る。そして神様にその時間を捧げていく。五つ目、あなたの父と母を敬え。六つ目、殺してはならない。七つ目、監禁してはならない。八つ目、盗んではならない。九つ目、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。嘘をついてはいけない。そして最後に 10個目ですね、あなたの隣人の家を欲してはならない。で、他の人のものを欲しがってはいけない。このようにモーセの10回というのは、私たちが守るべき指針として、10の禁止事項が挙げられています。さあ、皆さん今これを見てですね、自分の先週の1週間を振り返って、私はこのモーセの10回どれぐらい守れたかなと考えた方はいらっしゃいますかね。私自身はあんまりこれを守れたか守れなかったかと、こうチェックリストのようにしてこれを使うことはあまりお勧めしていません。その理由はですね、できている時はいいんですね。ただできなくなると結果ですね、落ち込むわけです。またはたまたもっと悪いことは、できている自分とできていない人を見て、できていない人を裁き始める、そんなことがこう起こり始めてしまうんですね。 だから私たちは十戒が守れたか守れなかったかということを一喜一憂するのではなくて、もっと良い神様との関係を歩んでいくことを皆さんに心からお勧めしたいんです。じゃあそれは一体どんな歩みなんでしょうか。モーセの十戒を守ったか守らなかったかということを気にする歩みではない、もっと別の歩みですね。そのことを考えるために、まず神様に私たちは問う必要があります。神様はなぜこのモーセの十戒という戒め命令を私たちに与えたのかということです。実はこの律法を守る、十戒を守ることよりも、なんで神様がこれを言ったのかを考える方がはるかに大切なんですね。しかし私たち人間っていうのはまあ非常に面白いものでですね、まあ実は自分で考えて何かを始めるよりも言われたことをやる方がね簡単なんですね。これ私たちの性質です。だからまあフリーランスとか自分で何か仕事をしていく人っていうのは、いろんなことを自分自発的にやっていかなきゃいけないので結構大変なんですね。だけど、まあ、会社員とかで上に言われたことをただやっていく方が、まあ、実はね簡単なんですよね。責任もないから自分にね。だからモーセの十戒とか神様のさまざまな規律というものを私たちが守るということは、言われたことをやるだけなんで、まあ、簡単なんです。だけどなぜ神様がそれを私たちに与えているのか、これを考えてその結果歩んでいくことの方が実ははるかに重要なんですね。まあ、私たちは考えた方が、そのモーセの十戒を与えられた理由を考えた方がいいなと分かっていてもですね、なかなかできない、ね、なかなか神様の意図を意識して歩むことは難しいわけです。その理由は、もう旧約聖書のイスラエルの人々の歩みを見ても明らかなんですね。彼らは神様に従うこと、神の命令を守ることに幾度となく失敗してきました。それどころか、イスラエルを何度も何度も救ってきた、窮地に追い込まれたイスラエルを何度も助けてきた、その神様を裏切ったり、またはその神に対して文句を言ったり、あろうことか他の神々を拝んだり、そんなことをしてきたわけですね。そしてそれほどまでに失敗して神に背いてきたイスラエル人が、このままではまずいと、私たちは何とかして神に従っていかなくちゃいけないと、さまざまな1500年間、いやそれ以上の長い間の失敗を通して出した結論は何かと言いますと、それはとにかく律法を守る、これでした。神に従うことは神の命令を守ることである。まあ、これは御言葉にもねありますけども、よし私たちは徹底して守るんだ、守り抜くんだ。皆さん、この動機は正しいんです。私たちは主に喜ばれる歩みをしたい、神の命令を守って行っていくんだという、その動機は正しかったんです。でも皆さん、そのイスラエルが歩んだ結果をご存知でしょうか。新約聖書に入ってこの偉大人たちは何をしたでしょうか。ご存知のように、イエス・キリストを迫害した律法学者パリサイ人たち、このようなものが生まれたんです。彼らは神に従うことよりも律法を守ることを優先したんです。もともと神に従うことを目的として律法を守ろうと思っていたのに、律法を守ることが神に従うことよりも重要になってしまったんです。もう一度聞きます。神はなぜ私たちにモーセの十戒、さまざまな規律を与えられたんでしょうか。神様は 私たちを愛しています。神様は私たちを愛しています。これが神様が私たちに何かをする時の行動の全ての前提です。神は愛です。 God is love。 神は愛です。神様は私たちを愛するがゆえに、この十戒、またさまざまな律法、戒めを与えてくださいました。それは私たちがそれらを守り行うことで、さらに神様の祝福、また神様との愛の関係を築くことができるようになるから、神はそのようなものを与えたんです。いいですか。本来であるならば神様は私たちにこんな命令を与えたくなかったんです。私はそのように考えています。神の命令、神の戒めというと、私たちはあれをしてはならない、これをしなければならないといろんな戒めを思い出しますが、実は神に対して私たちがしなければならないということはそれほど多くない。いや、聖書は一つだけであると語るんです。それは何かというと、主を愛することです。主を愛する者は主に従うんです。主を愛し主に従う、これを神様は私たちに求めておられるんです。ルカの福音書の10章の最後の方にマルタとマリアのお話があります。こんな話ですね。イエス様のことがとっても大好きな2人の姉妹、マルタとマリアがいました。二人は、まもなくイエス様が自分のお家にやってくるということで、早くイエス様に会いたい、心ワクワクしてイエス様を待っていました。姉のマルタは、イエス様がお家に来るということで、もう、テンパってですね、はあ、イエス様がいらっしゃった、はあ、イエス様が足を拭きます、はあ、お茶を出します、ご飯を出します。もうイエス様をもてなすことに一生懸命、イエス様をもてなしに熱心に熱心にイエス様にお伝えしました。ところが妹のマリアはイエス様の足元に座ってイエス様のお話に熱心に耳を傾けていました。あ、イエス様、あ、こんな話、あ、イエス様。そんな妹を見て姉はイエス様にこう言いました。本文を読みます。ルカの10章40節と41節42節。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大ごみにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。マルタもマリアも両方熱心にイエス様に仕えていました。マルタはイエス様に給仕すること、ご飯を作ることに一生懸命でした。マリアはイエス様のお話を聞くことに一生懸命でした。イエス様はここではっきりと必要なことは一つだけであると言いました。皆さん、あれモーセの10回だって少なくても10個あるし、いや、それ以外にもたくさんの戒めって聖書に書いてありますよねとお思いになれたでしょうか。ユダヤ教ではね、613の密葉というものがあって、まあ、言ってみれば613個の戒律、一覧表があるんですね。チェックリストですね。10個守るだけでも結構大変なのに、ユダヤ人たちは、まあ、特に超正統派と言われる徹底して律法を守る人においては、その613のチェックリストを毎日ですね、一つ残らずチェックして生活してるんです。大変ですよね。 でもイエス様は何ておっしゃったんでしょうか。イエス様は必要なことは一つだけだとおっしゃいました。必要なこととは何でしょうか。先ほどもお話ししました。それは神を第一にして主の御言葉を聞いて生きるということです。神に従うということです。このような単純な生活の中に神の御業を経験することができます。これはね、教会も同じです。教会にとって必要なことは実はそんなに多くありません。いや、一つだけです。それは今言ったように神の御言葉を聞き、それに生きるというものです。神を愛し、神を第一にして生きるということです。あれもしなければならない、これもしなければならないということではないんです。何かをすることで忙しくなってしまい、肝心の御言葉を聞くことが後回しになってしまうと、私たちは神の祝福というものを見逃してしまうわけです。そしてその必要なことを、私たちが一番にしてその必要なことを大切にして生きるならば、私たちが神の命令を喜んで守るように、行うように変えられていくと聖書は教えているんです。だから私たちは御言葉を聞くんです。お家にいても、どの場所にいても、車の中で通勤途中に御言葉を聞くんです。そして御言葉によって私たちは作り変えられて、御言葉に応答していくものとなっていくんです。私はそういうことを考えたときに、今このコロナウイルスという大きな感染症、疫病の中に私たちがさまざまなことができなくなっているってことを、まあ、ポジティブに前向きに捉えることができるんではないかと思ったんです。今私たちに与えられているこの時間、家族の時間であったり、仕事が行けなくて在宅の方々も多いですよね。学校に行けない小中学校、高校生たちもいます。そういった子たちと一緒に御言葉を聞く時間が今私たちに与えられているはずです。ぜひ神の御言葉を聞くことにその時間を使ってください。そして御言葉を聞いて、それに応答して歩んでいくんです。これは今話したことは前提です。まだ今日の本題に入っていません。この考え方がベースで、これから今日の聖書の箇所を一緒に考えていくんです。いいですか。前提は、神は私たちを愛しておられる。そして私たちも神を愛することが全てのことの中で最も重要であるという前提です。今日はこのことを徹底しています。神は私たちを愛していて、私たちが神を愛して生きること、これが神が私たちに一番望んでおられることです。この前提をちゃんと理解してください。じゃないとおそらく次の話でつまずきます。皆さんにつまずいてほしくないので、ね、何度も言います。神様はあなたを愛しています。では次に行きます。今日の箇所では非常に分かりやすく、神様の祝福と神様の裁きというのが対比して書かれています。例えば4節26章の4節には、もし私たちが神の掟を守るならこう書いてあります。私は時にかなってあなた方に雨を与える。それにより地は産物を出し、畑の木々はその実を結ぶと。神の祝福がありますよ。多くの産物が手に入りますよ、主に従うなら。でもその反対に、神の掟に背き、神との契約を破るならば、15節。私もあなた方に次のことを行う。私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄である。あなた方の敵がそれを食べる。さらに25節。私はあなた方の上に剣を望ませ、 契約による復讐を果たす。あなた方は自分たちの町々に集まるが、私があなた方の間に疫病を送り込むので、あなた方は敵の手に落ちる。恐ろしいですね。皆さんはこの神の裁きをどのように考えるでしょうか。ああ恐ろしい。今まさにこのコロナウイルスが神の裁きではないのか。先ほど私が言った神様は愛である、神は私を愛しておられる、全然違うじゃないか。神様が私たちを愛しているならば、なんでこんなことをするのか。正直にそう思った方はいらっしゃったのではないでしょうか。14節から39節まで神様はもうこれほどまで、これもこれほどまでかとね、いうほどに神に従わない者への裁き、お前たちはこんな風になってしまうんだということをですね、非常に力強く、そしてそれを読む者には恐れを与えるぐらいのですね、迫力で書かれているんです。神は愛です。神様はあなたを愛しておられます。ではこういう質問します。この裁きの原因を作ったのは誰でしょうか。まあ分かりますよね。この箇所で言うならば、それはイスラエル人、ユダヤ人です。でもっと大きな文脈で聖書を読めば、それは私たちです。何度でも言います。神様はあなたを、私を愛しておられます。愛しておられるがゆえに、私たちにとって最善を望んでおられます。私たちにとっての最善とは、いつまでも永遠に神と共に生きるということです。神と共に歩む者には、神様は喜んで祝福を与えてくださいます。しかし神を拒み、神に背く者には、神様はその末路を知っておられるので、神様は私たちに裁きを与えるんです。ここ重要ですね。先週もイースターメッセージの中で、永遠の命と永遠の滅びという話をしました。私たちはこの肉体が生きている間、どれほど幸せだったとしても、その後永遠に苦しい人生を送る可能性がある。神様は私たち一人一人に、全ての人類に永遠の滅びに行ってほしくないわけです。神様は私たちに永遠の命を与えて、永遠の喜びを手にしてほしいと願っておられるんです。誰もこっちに行ってほしくないんです。みんな永遠の命、永遠を祝福で歩んでほしいって神は望んでいるんです。ですから今この瞬間、私たちには、まあ、新型コロナウイルス COVID-19 という大きな脅威が日々目の前に、瞬間瞬間にありますが、しかしこの神の裁きとも思える大きな力、大きな疫病を前にして、一人でも多くの人々が主に立ち返るのであれば、それほど大きな祝福はないんです。レビ記26章の13節にはこうありますね。私はあなた方の神、主である。私はあなた方を奴隷の身分から救い出すために、エジプトの地から導き出した。私はあなた方の首輝きの横木を砕き、あなた方が自立して歩めるようにしたんだ。神様は自分自身のことを今言ったように紹介しています。そしてイスラエルにとって、神とは、自分私とはどういう存在であるのかということを思い起こさせようとしています。神様はこの神に背いたイスラエル人に対して何をしてきたんでしょうか。 それは彼らが奴隷状態になっていることから神様は解放されたわけですよね。自由を与えたんですよね。もうこれ以上イスラエルの民が奴隷であることを神様は望まなかったんです。それで彼らにイスラエルの地、カナンの地を与えたんです。ところがその初めの状態に戻ってしまったんです。これは悲惨なことですよ。せっかく神様と共に歩む人生が始まったのに、また奴隷の状態に戻ろうとしているんです。だから神はイスラエルを愛しておられるがゆえに、彼らが神に立ち返るために、彼らにとって最善の道に彼らを引き戻そうとするために、このような厳しい裁きを与えると警告しているんです。私たちがもしね、神様であって神様の大きな計画を見ることができるならば、この裁き、一時的に数ヶ月、1年、2年の裁きというものがあったとしても、その先にある未来を見るならば、この裁きがなかったらば、私たちは神に立ち返ることができなかったというものを見るわけです。するとこの裁きも神の愛の表れであることを私たちは知るんです。神様は私たちを愛するがゆえに訓練されます。愛するがゆえに厳しい道を通らせます。私たちが主に立ち返るきっかけを与えるためです。そして神様はただ警告して裁くぞと脅して終わらないんですよね。そこから悔い改めて神様に立ち返る者への回復と慰めを語るんです。41節から少し長いですけども、お読みします。この私が彼らに逆らって歩み、彼らを敵の国へ送り込むのである。もしその時彼らの無活礼の心が減り下るなら、その時自分たちの咎の贖いをすることになる。私はヤコブとの私の契約を思い起こす。またイサクとの私の契約を、さらにはアブラハムと私の契約をも思い起こす。私はその地を思い起こす。その地は彼らに捨て置かれ、彼らがいなくなって荒れ果てている間、安息を享受する。彼らは自分たちの咎の贖いをすることになるが、それはただ彼ら自身が私の定めを退け、私の掟を嫌って退けたゆえである。それにもかかわらず、彼らがその敵の国にいるとき、私は彼らを退けず、彼らを嫌って立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私が彼らの神主だからである。私は彼らのために彼らの祖たちと結んだ契約を思い起こす。私は彼らを国々の目の前で彼らの神となるためにエジプトの地から導き出したのだ。私は主である。今日なぜこの箇所をお話ししようと思ったのか、まあもう考えいい方は分かっていると思います。それは、私はこの状況を通して、この今人類が、世界中が抱えているコロナウイルスという問題に対して、全ての人類が神に立ち返るチャンスを神は私たち人類に与えてくださっていると信じているからです。でもね、それはこれイエス様を信じてない人だけの話じゃないんですよ。クリスチャンであっても、イエス・キリストを信じているものであっても、今までのイエス様との歩みをもう一度確認する、もう一度吟味する時が今あるんではないかと思うんですね。今こそ私たち一人一人の心が探られて、 より一層神様によって清められ、変えられ、成長する時なんです。主は今この瞬間、私たちがへりくだって悔い改めるというそのチャンスを私たちに与えてくださっているんです。もう一度あなたと神様との関係を見つめ直す、今がその時です。もちろんイエス・キリストの救いにまだ預かっていない方がいるならば、今がその時です。私たちにとって本当に必要なことに目を留める、今がその時です。まあ、ちょっと古いですけどもね、林先生ではありませんけども、いつやるのと、今なんです、今でしょって今なんですよ。これほどまでに世界中で同じ問題で揺れ動いている時はない。全ての人々がへりくだる、悔い改めて死に立ち返るチャンスなんです。私たちクリスチャンももう一度自分と神様との歩みを見つめ直し、主に立ち返りましょう。また神様は思い起こすということを今回の箇所で何度も言っています。神様はアブラハムに、イサクに、ヤコブに与えたあの契約、創世記12章に出てきますアブラハム契約を思い起こすと言っているんです。でもね、この思い起こすって聞くと、私たちはなんかずっと忘れてて思い出したというような感じがしますけど、これヘブル語ではね、ザーハルという言葉を使っていて、これはいつも覚えていたんだ、忘れていなかった、いつも常に覚えていたという動詞なんです。神様はアブラハムに与えた契約をイサクに与え、イサクに与えた契約をヤコブに与えて、ずっと更新してきました。さらにはあのシナイ山において、モーセにも契約を与えました。シナイ契約と言われているものですね。そこにモーセの十戒があったんですけども、でもその時にもこのアブラハム契約を決して忘れていない、このアブラハム契約をさらに更新したんですね。出エジプトの19章の5節にこういう言葉があります。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる、全世界は私のものであるから。いいですか、主に従うならばあなたを祝福するって神様は言ってるんです。神様は一度たりともイスラエルに対して、いや私たちに対して約束を忘れたことはないんです。神様は私たちを愛していて、私たちに祝福を与えたいといつも思っているんです。ただ一つだけ、たった一つだけ条件がある。それが私たちが主に従うということです。主に従うならば、神の愛を知り、それに応答するなら、さあ今こそ私たちが天に目を上げて悔い改めてへりくだる時です。まあ、画面越しではありますけども、まあ、一度皆さんで心を合わせて祈りましょう。この世界に主の平和が、癒しが回復されるように、戻ってくるように、全てのコロナウイルスが消え去って、そしてこの人類が主に立ち返る、へりくだる、悔い改める時が来るように共に祈りましょう。愛する天の父なる神様、今私たちは主の前にへりくだります。あなたを知っているものもそうでないものも、今もう一度神が主にあり、私たちを救いに導く唯一のお方であることを信じて、主の前に頭を垂れます。そしてもう一度主に立ち返ります。日々一日一日をあなたに従って歩んでいきます。あなたの愛をもっと教えてください。あなたが私たちをどれほど愛しておられるのか、愛するがゆえに私たちに戒めを与え、私たちにさまざまな守るべきことをあなたは教えてくださいました。 で私たちはその愛を知らずにその、ま、立法を守り行うことをできません。それには限界があります。だからまず主の愛を私たちに示してください。どれほどあなたが私たちを愛して私たちを気にかけてあなたは私の目にここへ立っといてことを日々日々語ってくれているのか、今週1週間も私たちがさらに深く知ることができますように。そしてあなたに愛されている神の子供として主の御声に聞き従ってイエス様の技に従っていくことができるようにしてください。またこの世界が、全人類が主に立ち返り、世界的なリバイバルが起こりますように。あなたを知り、私たちの愛する家族が、親戚が、友達があなたを知り主に立ち返りますように。多くの方々がコロナウイルスが終わった時に教会に流れ込んできますように信じて祈ります。主は全てのことを共に働かせて益としてくださるからです。愛するイエス様の名前によってお祈りをします。